通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。1月14日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。暦通りのお仕事の方は3連休を楽しまれて、今日からねまたお仕事再開っていう方が多いんじゃないでしょうかね。どんな感じの連休を過ごされましたか？我が家はですね、昨日は僕のね、都合でというかね、厄払いに行ってきました。いや、今年ね僕翻訳なんですよね。え、だから初めはね行かなくていいかなっていうふうに思ってたわけ。そんなにね、すごく気にしているわけではなくってね。でもこのラジオでもね放送して、厄払い行った方がいいですよっていうコメントをねいただいたりとか、あと妻もねちゃんとやっといた方がいいよみたいなねアドバイスをしてくれるので、乗っからせていただいてというかね、ありがたく厄払いをねしてきました。僕だけじゃなくてね、家族3人参加できるということだったので、もうせっかくですし、みんなでね参加してシャッシャッシャッってね払ってもらいましたよね。え、なんかなかなかする機会がねあるわけではないから、貴重なね経験だなっていうふうに思いました。我が家では多分直近だと息子の七五三の時かな、それが最後くらいかなっていうふうに思いますので、本当数年ぶりっていう感じですかね。面白かったのは、息子がね七五三の時は本当にまだまだね理解もそんなに進んでなくって、ポヤンとしてた感じだったんですけど、今回はそれなりにね理解も進んでいたのでね、不安がってましたね。はい。合同での厄払いという感じだったんですけども、とはいえ結局うちの家族と、もう一組ぐらいしかいなくってね。そう。なので、本当にシンプル、小さめのね、厄払いのセレモニーというか儀式だったような感じですね。そう。なので、広い会場にね、二組しかいないわけだから、響くわけよ。いろいろ。ね。神主さんの声も響くし、大ぬさでシャラシャラする音も響く。でもね、一番響き渡ったのはうちの息子の声。しかもさ、怖いって言ってましたね。怖いって言わんといて、なんかいい感じの神聖な儀式の場やでってね言いたくなったけどもね、はい、頭を下に下げてって言ってね、こう優しくね、諭すんですけども、怖いってね時より言ってました。少しだけだったんですけどね、ただねその少しがまた響き渡るもんでね目立つ感じだったんですよね。しかも大ぬさでファサファサねシャラシャラされてる時も頭を下げなくちゃいけないんですけど、ちょっと横を見てみるとね、僕と妻の間に息子座らせてたんですけどね、ちょっと横を見てみたら、しっかりと神主さんのね方をじーっと見つめてました。その様子を神主さんは当然見られていたので、最後ねお言葉をいただく時には、神主さんの方からもねなんとなく息子に、ね、目があって微笑んでねくれながらお話をねしていただけたのはすごくね嬉しかったかなっていうふうに思いました。いずれにせよね、少しすっきりしたような心が晴れやかになった感じはします。人事を尽くして天命を待つではないですけども、やれることは全部やって、それで起こった事実なら受け入れれるかなっていうところもあって、今回厄払いをねしたっていう感じになります。皆さんはどうですか？厄払いしたりしますか？ね、もしよかったらコメント、レター、DM などで教えてもらえれば嬉しいです。ね、で、帰りがね、ちょっと面白かったんですけど、そう、帰り道ね、神社を、出ていくわけですよ。でさ、ちょうどその日どんど焼きの日でね、結構こうもう燃え盛る炎が上がってたわけですよ。どんどんね燃やされていて、少し過ぎた時間なんでもうピークは過ぎていたと思うんですけど、それでも火はしっかり残っていてね続いていたんですけども、初詣にもねその神社に行った時にも火が焚かれていて、その時もさ僕がついついやっちゃったわけですよ。2年連続なんですけど、去年からね行き始めた神社だったんですけど、去年火が焚かれていた初詣の時はその炎を見てね、僕がねメラゾーマをね唱える感じにしましたね。はい、ドラゴンクエスト炎系の最強呪文ということで、メラゾーマをね唱えるシーンを息子に見せると、息子も楽しそうにメラゾーマを真似してたのが去年。そして今年の初詣、同じだったらね芸がないということで何にしようかなと思ったんですけど、謎のね呪文みたいなのずっと唱えてたんですよね。はぁ って言って僕が火を起こした設定みたいにしたら息子のね目がキラキラしてねずっと真似してたんですよ。うんね、昨日もやってた。昨日はねちょっと僕さすがにやらなかったんですけど、息子ね初詣から、まあ、10日ぐらいしか経ってないのでその記憶がまだ新しく、謎のね呪詛とともにねどんどん焼きのね炎に向かってねこう忍者のようなポーズをニンニンポーズをしてね謎の呪詛を唱えてましたね。はい、なかなかね帰らなくって切り替え難しくってねミスったなっていうふうに思いました。でも来年も何かするかもしれません僕も。はいそれではね本題に入らせていただきます。今日はね本当に雑談ですしショートになると思いますけども、冬ドラマ何を見るっていうねタイトルでお話をさせていただきたいと思います。まあね僕ももともとそんなにねテレビドラマとかねテレビ自体そんなに見る方じゃなかったんですけども、まあ妻と出会ってね付き合って結婚してから、まあ、一緒に生活するようになってね割とねあの妻がドラマをね見たりする方なので一緒にね夜見たりする時間がね楽しみになってますね。でとはいえねやっぱりいろいろな忙しい日々の中でドラマを見るわけですから全てが見れるわけじゃないので厳選してね見ていかなくちゃいけない。で基本的に僕は妻のおすすめドラマとか見たいドラマとかを、まあ、一緒に見ていく感じで、妻がね先に1話だけ見てみたりとかしてくれて、まあ、録画して1話見て面白かったらこれ行こうかみたいな感じでね進めてくれたりっていうのがよくあるんです、ね、で今年の冬ドラマですよね、何を見ようかと、ね、いうところで我が家はこんな感じですっていうのと皆さんどうですかっていうのをねちょっと聞いてみたくてこの放送させていただきました、ね、いろんな冬ドラマあると思いますけども我が家で見ようと思っているのはいくつかありまして、まずはね月曜日から行くと月9ですね、富士月9、119エマージェンシーコール、これねちょっと見てみたいと思いますね。今放送してね撮ってるのは月曜日の夜なんですけど、ちょうどやってる時間帯かななんですけどね、ということで見れてないので、はい、またね録画をしているのでこの後見てね、まあ、続けるかどうか考えていきたいなというふうに思いますね。そしてあとね今回は結構日曜日がやっぱりね気になるラインナップでいいかなっていう感じかな。一つ目はフォレスト、テレ朝の22時枠ですね。まあ、ラブサスペンスということで、まだね全然見てもないんですけど、これは録画もしてなかったかな、うん、少しね興味があるので、まあね妻と話して、まあ、1話見てみてもいいかなっていうふうに思ったりしてる作品の一つです。そして次がですねこれね録画してます、ホットスポットね、バカリズムさんがね脚本している、前回ブラッシュアップライフがね日曜日やっぱりドラマやってましたけどめちゃくちゃ面白かったので、今回もねすごくね期待をしてます。実は先ほど1話をね見終わったばかりですね。はい、録画していた部分を見たんですけど、いややっぱりね面白い。なんかねこうバカリさんの脚本のこう絶妙なところですよね。こうこんなところにも笑いが行き届いているのかとか、日常のちょっとしたところにクスッとしたとこものをねお届けしてくれるような、なんかこう細部にね手が込んでいるようなね職人芸だなっていうふうに思うんですけども、大筋の話もね面白くってね、あのキャストさんのね演技力も非常に高いのがね印象深い作品ですね。これからもっとね楽しみにしてます。そしてねもう一つもやっぱりこれ日曜日か、テレ東のね深夜枠、これはね録画してないんですけど、ちょっと怖いのかどうなのか分かんなかったんで、呪いをあげるっていうねドラマなんですけどね、これはね僕は気になるのはね、あのプロデューサーが佐久間さんなんですよね。あのゴッドタンとか、お笑い系のね、まあ、名プロデューサーですけども、はい、この佐久間さんがプロデューサーで上がっているっていうことで、まあ、このドラマはね気になるなっていうふうに思ってます。これもね、ちょっとね1話見てみたいかなっていうふうに思ってますね。あとは民放じゃないんですけども、ネットフリックスね、ネットフリックスでアシュラのごとくっていうのがね、配信されたと思うんですけど、これも結構評判がねいいみたいなので見てみたいなというふうに思ってますね。まあ、全7話ということでね、一挙配信ということで、まあ、見始めたら一気にいけるのかなというところでね、まあ、キャストもね、これも、宮沢りえさん、小野真知子さん、蒼井優さん、広瀬すずさんみたいな感じでね、豪華俳優陣揃っておりますので、すごくね、楽しみだなっていうふうに思ってる作品の一つです。まあ、駆け足なんですけど、まあね、僕もね、詳細全然知らないんですよ。なんて言ったって冬ドラマだし、まだね、見たのってさっき言ったばっかりで、ホットスポット見ただけなんですよね。そう、他何も見てないんで、ね、まあ、気になる中で、まあ、撮れる時間の中でね見れるのはまあ毎シーズン3 作品、4作品ぐらいかなというふうに思いますので、まあ、そこら辺ね、厳選して見て楽しみたいなというふうに思います。もしね、よかったら皆さん冬ドラマ見てる方、何見てるよみたいなね、こと教えてもらえればね、参考にさせていただきたいと思います。ね、また、面白いものに関してはね、その後、放送でね、振り返りやね、感想配信などもね、してみたいなというふうにも考えてますので、どうかね、いろいろと教えてください。はい。そんな感じでね、今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。